説教 CD ナンバー272、本日のメッセージは聖女の清めとエデンの回復と題して、2014年1月4日に持たれました礼拝説教です。話、砂川満。
今日はですね、私たちの歴史のですね、いろんな、まあ、要所要所、辿っていきまして、まあ、皆さんも想像をたくましくしながらですね、まあ、ご一緒に、洒落た言い方をすればタイムトラベルができたら、いいかなと思っているところです。今から170年、80年、170、180年遡ります、私たちセブンス・アドベンチストにとって、歴史上ですね、大事な、時期でありました。1830年代、40年代、アメリカにおいて、アメリカを中心にですね、再臨運動、なるものが起こったわけです。詳しくは申し上げませんけれども、皆さんご存知ですので、間もなくこの時代においてですよ、私たちの時代にイエス・キリストが二度目においでになるという、信条、信念に基づいて、この再臨運動というものが起こりました。その根拠となった聖書の言葉ご存知ですよね。はい、すぐ出てきますね。ダニエル書8章の14節。もう覚えてると思いますので、開かなくていいですけれども、各時代の希望、大総統下巻の119ページを見ると、再臨信仰の土台であり中心的な柱となったのがこの聖句だって書かれていますね。ダニエル書8章の14節。この聖句を、まあ、当時の人たちがですね、主だった人たちが解読した結果、そこに示されているタイムラインというのがありまして、ご存知のように2300の夕と朝の間という期間があったわけですね。その期間が1843年から1844年にかけて終了することが分かったわけです。当時、キリスト教の世界において聖書で言われている聖女、広い意味において聖女というのは、この地球であると考えられていたため、タイムライン終了後の2300のユタ朝の間である、そして聖女は清められて、その正しい状態に復する。そこで述べられている聖女の清めとは、この世界が火で清められる時、すなわちキリストが再臨なさる時であると結論付けられたわけですね。最初は1843年かと思われましたけれども、まあ、2点3点しまして、1844年になった、再臨だと思ったら、違ったか。1840年の春だろうということになったら、春にも再臨はなかった。あれ？ということで、最終的にですね、まあ、検討に検討を重ねた結果、研究を重ねた結果、1844年10月22日ということが判明したわけですね。皆さんご存知のように、いよいよその日がやってきて、もうイエス様がこの日に来られるって待ちわびていた人たちは、 大失望を経験することになりました。イエス様おいでにならなかったわけですね。その日から今年の10月で170年になるってご存知でした？約170年前の出来事なんですね。当時のこの再臨信徒たち、狂信者扱いされながらも、キリストがこの日、もう10月22日においでになると固く信じて、もう全財産を投げ打ってまでもですね、人々に述べ伝え、そして自ら再臨に備えた人たちが大失望を経験して、まあ、ある意味行き場を失ってしまったわけです。その結果、信仰を放棄した人たちも少なくなかったんです。しかしながら、そういった失望にもめげず、神様の御前にへり下って真理を追い求め続けた少数の人々がいました。予言のタイムラインの計算には、どんなに検討してもですね、吟味しても誤りはなかったんですけれども、彼らが予期していた事件に重大な誤りがあったということが分かったわけですね。その鍵となったのが、やはり聖女という言葉でした。結論から言いますと、聖女はこの地球がですね、ではなくて天に聖女があるということが分かったわけです。そして当時の人たち、大失望を経て天の聖女を見出すことになりました。その流れをですね、まあ、州法に載せたんですけれども、大総統下巻の130ページから135ページ、できたら、全部読んでいただきたいんですけれども、抜粋してですね、州法に載せさせていただきました。そこにですね、その流れが、書かれています。天に聖女があって、イエス様は天の第一の部屋から第二の部屋、天の至聖所に、その日タイムラインの終了とともにですね、移られたということが分かったわけです。ちょうどここに聖女が描かれていますね。まあ、大方の皆さんですね、ご存知だと思うんですが、イエス様は今から約2000年前に十字架につけられて亡くなられました。私たちの罪の、贖いの犠牲となられたわけですね。そのことを表していたのが、この聖女の外庭の祭壇でありますね。旧約時代、継続的にですね、この聖女の儀式がなされていたんですけれども、日ごとに捧げられる生贄、犠牲の、生き物はですね、2000年前に十字架につけられたイエス・キリストを指し示していたわけです。そしてこの犠牲がですね、2000年前に成就したがゆえに、私たちは今現在動物を生贄として捧げる必要はなくなったわけです。2000年前に成就しました。イエス様は死んでよみがえられて天に昇っていかれましたね。昇天なさってから天の聖女の第一の部屋に
入られて、
私たちの罪の贖いの技をですね、開始なさったわけです。ここは地上でなされましたけれども、ここからは天で、天の聖女において贖いの技がですね続けられたわけです。それから、おいいですね、ここにちゃんと見えますか、1844って書いてます。あ、嬉しいですね。そして1844年に天のこの第一の部屋から第二の部屋、至聖所に大祭司イエス・キリストがお移りになって、調査審判という最後の贖いの最後の技に着手なさったわけですね。それから170年もの、年月が経とうとしているわけです。いずれにしましても1844年当時、大失望、本当にイエス様がおいでになると、もうイエス様にお会いできると期待していたその希望がですね、くじかれて、もう本当にがっかりしていたわけですけれども、彼らはイエス様が私たちの贖いの技を完成なさるために至聖所に移られたんだな、イエス様のを、再び彼らは見出すことができたわけです。ちょうどあのイエス様が亡くなられた時に、弟子たちは本当になんて言いますか、打ちのめされるような失望を経験したわけですね。2000年前、イエス様を心から慕って、このお方がイスラエルを救うお方だと信じて、全てを投げ打ってイエス様についていった、ついていった人たち、挙句の果てイエス様が死刑に処せられた時ですね、の弟子たちの失望は、この1844年の経験をよく表していたと証の実に書かれていますよね。まあ、弟子には数えられていませんけれども、イエス様が亡くなられた時に、3日目でしたね、イエス様のご遺体までもいなくなったと知らせを聞いて、真っ先に駆けつけた人たちがいたわけです。弟子たちもいたし、その一人にマリアという人がいたんですね。イエス様のお母さんじゃないマリアという女の人が、墓に行ったら、駆けつけてみたら、イエス様のご遺体もなくなっている、もう打ちのめされてですね、しくしく泣いていたら、どうしたんだって、イエス様だったんですけれども、この園の番人だと思って、誰かが私の死をのご遺体をどっかに、持って行ってしまいました、どこにいるのか分かりません、あるのか分かりませんと、イエス様を、見失ってしまってですね、しくしく泣いているときに、イエス様の優しい、よみがえられたイエス様が声かけられて、お姿を現されたわけです。再び愛する救い主を見失っていたのに、再び見出したこの喜び、同様に彼らの喜びもですね、その弟子たち、マリアの喜びも、経験した、ある意味当時の人たちは経験することになりました。そのことが、経験、そして当時彼らに与えられた光がですね、基礎、原動力になって、セブンス・デイ・アドベンチスト教会が設立され、今日に至っているわけですね。さらに遡ってみましょう、6000年 昔にタイムトリップ、トラベルしてみましょうか。タイムトリップ、この世界、天地万物が作られまして、6日間で全てのものが、創世記一章に書かれてますね、神様によって作られまして、人間も作られて、エデンの園という美しいところに人間はですね、そこに、住まいが、住まいとして与えられて置かれたわけです。エデンの園については創世記2章に書かれていますけれども、想像力をたくましく思い描いてみてください。アダムとエヴァがですね、本当に美しい住まいが与えられて幸せに暮らしていた、毎日が喜びにあふれた日々だったわけですけども、そういった日々を送っていたこの最初の2人の、人間、思い描いてみてください。そして彼らの住まいとなったエデンの園、思い描いてみてください。私は絵が全然描けませんので、これも描き初めじゃないんですけど、まあこれ自分、私じゃなくて息子に描いてもらったんですが、まあシャレで描いてるように見えますけれども、絵で。あれと思われるかもしれませんが、あながちそうでもないんですね。よく調べてみたらですね、この漢字というのが聖書に基づいて、特に創世記に基づいてですね、作られたと信じている学者、宗教家たちがいてですね、そういう人たちの、中にはですね、この田んぼ、田んぼっていうのは私たち今で言うともう田んぼ、水田とか田んぼ言いますけれども、これもともとは園、庭園を表している言葉だそうです。きれいに区画された、庭園を表していて、あるいは田畑を表していて、もともとこれはエデンの園だった、エデンの園から来ていると主張する人たちもいるんですね。実はあながち謝礼で書いたわけでもないんですけれども、創世記2章を見るとですね、10節でしたかね、園の中央からですね、泉が湧いていて、まあ、実際ちょっと口語訳では書き方違うんですけれども、正しい解釈をすると、園の中央から真ん中から泉が湧いていて、4つの川に分かれている、それを描いているね、2つの川実は今でも残ってるんですけれども、エデンの園は今存在しますか？存在してたらね、今も湧いてると言えるんですけれども、悲しいことにこの素晴らしい楽園をアダムとエヴァは出なければいけなくなりました。創世記3章にその理由が、記録がありますけれども、蛇の、あるいはサタンのですね、欺瞞に陥ってしまって、神様が食べちゃいけないと言われた実を食べてしまったわけですね。最初に、人類が罪を犯したという経験でした。もう一つ付け加えると、園の中央にはです、中央にその命の木と善悪の知識の木があったと書かれていますね。でそこから泉が湧いて、 4つの川でエデンだけじゃなくても全地を潤していた。しかし罪のゆえに人類はそこから出なければいけなくなってしまいました。話をちょっとまた聖書に戻しますけれども、すみませんね、あちこち飛びますが、この幕屋が作られたのはいつでした？モーセの時代、その通りです。今から約3500年前のことでした。先週、何でしたっけ、聖書のパネルディスカッションってここで行われましたね、あの時に言われていたんですけども、聖書は何のためにあるかっていう話でしたね。覚えていらっしゃいますか？聖書は何のためにこうやって置かれ作られたか。罪を贖う、罪の贖いの技をなすため書かれていたんですけれども、言われていたんですけれども、確かにその通りなんですが、それは何のためかってさらに聞きたいんですね。罪の贖いをなすため、そうですね、そう、出エジプト記25章の8節も、戦記は毎週毎週皆さん 歌われたじゃないですか、テーマソングで。だから開かなくても大丈夫ですよね。一緒に行ってみましょう。彼らに私のために聖女を作らせなさい、私が彼らのうちに住むためである。さすがですね、もう歌でも頭に入ってますよね。私が、神様が彼らのうち、人々のうちに住むため。ここでですね、ちょっと聖女とエデンの園を重ね合わせて考えてみたいんですけれども、アダムとエバがエデンの園を出されましたね。素晴らしい楽園、しかしそこに住むことができなくなってしまいました。出されて、まあ持ってる方は開いてもいいかもしれませんけれども、人類の曙の52ページを、上巻の52ページを見るとですね、そこに書かれているんですけれども、聖書を見るとですね、創世記3章の24節、持っている方は開いてください。創世記3章の24節にこのように書かれています。神は人を追い出し、エデンの園の東にケルビムと回る炎の剣とを置いて、命の木の道を守らせられた。この聖句をですね、先ほど紹介しました人類の獣の上巻の52ページを見ると理解がもっと深まるんですけれども、興味深いことに、まあ、先ほどの田んぼみたいに真四角だったかどうか分かりませんけれども、エデンの園っていうのはある一定の場所に置かれていたんですね。そしてその東側に、聖女のこの東、どこですか？
ここですよね。
ここが東。
東。
西ですね。
つまりここが北で、あそこが南ってことですかね。東。東側に、
エデンの園の出入りする口があって、出入り口があって、
もっと言うならば、命の木、中央に命の木がありましたね。そこに罪人が入って勝手に取らないように、
門番を置いた。この門番、天使ですけれども、ケルビムって書いてありますよね。英語の聖書を見ると、複数いたことがわかります。一人じゃなくて、複数の天使。そこに置かれて、人が出入りできないようにしたって書かれてますね。ところが、このエデンの園というのは、それから千年以上、その場、出入りできなかったけれども、同じ場所に存在したって書かれてますよね、人類の中のお持ちの方。
そしてここ東ですね。ここに天使がいて、アダムとその子孫たちはですね、このすぐそばに来て礼拝したって書かれています。アダムとその子らは、まあ礼拝したって私、まあ、勝手に安息日であろうと、毎安息日のにここに来て礼拝したと私は受け止めてるんですけれども、いずれにしましても旧約時代、礼拝場所には必ず祭壇が置かれました。犠牲が捧げられましたね。似てません？エデンの園の東側に祭壇が置かれて、アダムの子らはそこに来て、まあ例えば安息日ごとに礼拝したって書かれてるんですね。かつて神の律法を犯したためにエデンから追放された彼らは、ここで神の律法に従う誓いを新たにした。悪の牛尾が全地にみなぎり、人々の悪行の結果、世界が洪水によって滅ぼされることになった時に、エデンの園を作られた巫女は、御手はそれを地上から取り去られた。エデンの園は、アダムとエバがそこを出された後も、長きにわたって残っていました。人々は、誰でも、エデンの園、外からですけれども、見に来れたんですよ。そして、本当に、人間は、アダムとエバの罪のために入ることはできなくなったけれども、神様はアダムたちにですね、いずれ罪の贖いがなされて、誰でも信仰によって救い主メシアを受け入れるならば、エデンに再び住むことができるようにしてあげるから、この約束を信じたアダムをはじめ人々はですね、すぐそばまでやってきて礼拝をした。素晴らしい光景想像できますか。彼らはだから、この素晴らしいエデンの園のね、人類は当時の洪水前の人々は、洪水がで世界が滅ぼされることになるまでって書いてありますから、少なくとも洪水の120年前まではあったということです。誰でもここに来て、そこに、ま、門番をしている天使にも会えたし、礼拝にも参加できたわけです。ところが、にもかかわらず、皆さんだったらどうします？エデンの園が、御蔵にあるって分かったら来ますか、御蔵に。来ますかね。アフリカにあるって分かったら行きます？本当にあるよっていうことになったら。行きますよね、どんなしてでも。ないから行きませんけど。にもかかわらず、
興味深いことに、創世記4章にカインという人がとんでもないことをしてしまいますよね。創世記4章の出来事、皆さんよくご存知だと思いますので詳しくは言いませんけれども、カインは殺人というとんでもない罪を、実の弟をですね、殺してしまったわけです。とんでもない罪を犯してしまった彼は、創世記4章を見るとカインは主の前を去って、16節ですね、カインは主の前を去ってエデンの東ノドの地に住んだ。まあそのノドの地がどっか分かりませんけども、エデンがありました。その東のどっか分からないけれども、住処を求めてですね、そこに定着するようになったわけです。カインと彼の子孫はですね、そのことが簡潔に書かれていますね、創世記4章に。聖書だけ見るとカインは、その罪のゆえに追い出されたように受け止められているかもしれませんけども、実はそうではなかったんですね。証しの海を見るとカインは確かにとんでもないことをして、彼の罪は死刑に値したって、しかし神様は彼の命を、助けられて、そして悔い改めの機会をお与えになったと書かれています。ところがカインは心を固くなにし、天の権威に対する反逆を助長するために生きただけであったって。そして彼は大胆な罪人、の頭となっていった。サタンに扇動されたこの一人の背信者は他の者たちにとって誘惑者となり、彼の模範と影響は人々を堕落させる原動力となり、ついに地球は非常に腐敗し暴虐が満ち必然的に滅亡したのであった。神の呪いを受けたカインは父の家から離れていった。カインは本当はごめんなさい、悔い改めますって悔い改めて、アダムのもとに帰って、そしてアダムと一緒にこの礼拝に参加することもできたんです。しかし彼はあえてそうしないで、勝手にもう自分で出て行ってですね、神様とは関係のない生き方を選んでいったんです。主の御前を去った彼は、証しの御から読んでます、罪の呪いのもとにある地上で財産と楽しみを求めるべく、ここ大事ですよ、エデンが回復されるとの約束を退けた。エデンはアダムの子らにですね、アダムをはじめとしてアダムの子らに、神様はエデンはやがて回復されていくから、この約束を信じなさいと、私の救いを受け入れなさいということだったんですけども、その約束をカインは退けた。こうして彼はこの世の神を拝む多数の輩の頭として立った。カインの教えと模範の影響を通して、彼の子孫の大多数は罪へと引きずり込まれ、ついには人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりになった。落ち着き先を求めてカインが主の御前を去っていったように、また放蕩息子が遠い国に迷い込んでいったように、罪人らは神を忘れつつ幸福を求めるので。2014年始まりましたけれども、私たちだけじゃなくて、もう日本全国、まあ、世界中の人たちがですね、今年も幸福な一年でありますようにと願っていることでしょう。しかし神を忘れつつの
幸福であるならば、そのような虚しい幸福は本当の幸福じゃないし、結末はカイン、またその子らと同じものになってしまうということではないでしょうか。天にあります、今は。よろしいでしょうか。洪水でこの世界が滅ぼされると決定づけられたときに、エデンの園は天に移されたって書かれていますね。残念ながらアダムの子孫、私たちみんなアダムの子孫ですけれども、当時アダムは900年も生きましたから、何代にもわたってアダムはですね、その子子孫孫と交わり、この素晴らしいエデンの園での日々について、罪の経験についてですね、罪が入ってきたがゆえにこういう世界になってしまったけれども、再びエデンが回復されてエデンに私たち戻される日が来るんだよということを一生懸命述べ伝えたんだけれども、アダムと一緒にですね、安息日ごとに礼拝にやってきた人たちはそう多くはありませんでした。だんだんこのカインの子孫と交わるようになっていって、アダムの子らがですね、人の子らになっていって、この世界は結局エデンの園あったんですよ、まだ。にもかかわらず、そんな関係ねえよって言って自分たちの好き勝手な生き方を選んだ人たちがほとんどだった。ほんの一握りの人たちだけがエデンの園にやってきて神様と交わり、そしてエデンがやがて回復されるとの約束を信じ続けたわけですね。聖女に戻りますけれども、聖女の清め、もうよくご存知ですね。聖女は清められるってね、ダニエル書18章の14節。何から清められるんですか。罪から清められるってことは、聖女は何によって汚されてるんですか。罪によって汚されてる。天の聖女も実はそうなんですね。エデンは回復されると書かれていますけれども、怪我されたのか、何らかの損なわれたのか、はっきりは言えませんけれども、なぜ損なわれたんですか？エデンの園の中で、神様の律法、当時書かれた律法があったかどうかわかりませんが、すいません、書かれた律法がエデンの園に置かれていたかどうか私は分かりませんけれども、アダムといえば作られた時から律法が心と思いに刻まれていたって、そのアダムとエバがですね、神様の律法を犯してしまった。どこで？エデンの園で。もっと言うならば、エデンの園には住める人がいなくなってしまったんです。住民が。エデンの園に住む資格を持っている人間がいなくなってしまったがゆえに、そういう意味ではエデンの園はもう、素晴らしい楽園の状態は変わらなかったかもしれませんが、誰も住む人がいなくなって、そういう意味でエデンは損なわれた。エデンの住民が、エデンに住む資格のある人々がですね、現れた時にエデンの園は回復されるということなんです。そうですね、はい。私たち再臨信徒として、この聖女の清め、心から信じていますよね。その聖女の清めが私たち生きているうちになされる、その
アドベンチスト信仰のもとに私たちはこの2014年も生きていきたいと思うわけですね。本当の約束、神様の、約束が成就するとの信仰に基づいて、
まだ成就してない。
私たちはこの来たる年もですね、生きていきたいものだと思います。しかしながら、私たちは安息日ごとに信仰によって聖所に入って、キリストが私たちの魂を清めてくださることを信じつつですね、その約束にすがりながら生きていくものでありたいわけですね。アダムの子らのように。しかし全世界のほとんどの人たちはアダムの子孫で、肉体的には子孫であるにもかかわらず、この約束を退けて勝手気ままな幸福を求めて相変わらず生きていくことでしょう。そしてこの世界はますますですね、堕落していくと聖書では予言されているわけです。当時、何度も言いますけど、エデンの園はですね、来れば見れたんですよ。天使も見れたんです。今そういう現実はありませんけれども、しかし使徒行伝見るとですね、パウロはこのように言ってます。人々が熱心に追い求めて探しさえすれば、神を見出せるように神様はしてくださった。本当の意味で心を開き、目を開いて聖書を探り、自然界を研究し、考古学的証拠はに目を開くとですね、いくらでも神様の存在、神様の救いの計画を私たち、受け入れるに足る証拠をですね、見出すことができるんです。しかし残念ながら、多くのほとんどの人類、ほとんどがですね、その証拠に目を閉じて、私たちはね、もう何億年も何十億年前に偶然進化してできて、この宇宙も全部そうやって自然にできて今があるんだよって、未だにほとんどの人がそれを信じ込んでしまってるわけですね。しかし本当に熱心に真理を探っている人には、真理が示され、与えられることになっているんです。そういう人は多くありません。ますます終わりに近づくにつれてですね、なおも聖女が回復されるとの、エデンが回復されるとの約束を信じ、正しい信仰に基づいてその信仰を全うし、私たちが、言い忘れましたかね、エデンの回復も聖女の清めも私たちの魂の清め、回復にかかっているということ。私たちが身も心もですね、神の形に似るものとされた時に、聖女は清められ、そしてエデンは回復されて、つまりエデンの園の住民となる資格が与えられるということなんですね。その約束を誰が反対し、誰が嘲笑おうと、全く信じて、どんな困難、やがて正しい信仰に基づいて安息日ごとにですね、礼拝することが叶わなくなる時代がやってきた時 でもですね、動じることなくその信仰を保ち続けることができるでしょうか。そのことが問われる時が遅かれ早かれやってきます。私たち、忠実に生きようが、だらだら生きようが、この2014年もですね、去年のようにパーッと駆け抜けていくことでしょう。と同時に私たち、
私もそう感じていますから、今年50になるんですけれども、私よりも年配の人たちはますます感じることでしょうね。ああ、だんだん腰も痛くなるし、体も動きも悪くなるし、ああもう起きるのもきつい、ああ忘れっぽくなるし、ああイエス様早く来ないかね。そのように思う気持ちもわかります。今年もその約束は成就しないかもしれませんが、神様本当の意味で私たちの清め、魂の清めを目的としていらっしゃるので、私たちに必要な経験を今年も必ずお与えになります。それは必ずしも心よいものではないかもしれません。しかしその訓練をですね、私たちはどのようなものであれ、辛いものであれ、試練であれ、甘んじて受けることによって、神様はそこから必ず私たちの成長を促されますから、その約束を信じて、神様の見せつりを信じてですね、今年も生きていきたいと思うわけです。創世、出、ごめんなさい、黙示録22章お開きください。黙示録22章です。今日は調子いいね藤ばあちゃん。一節からお読みします。御使いはまた水晶のように輝いている命の水の川を私に見せてくれた。この川は神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れている。川の両側には命の木があって、十二種の実を結び、その実は毎月実り、その木の葉は諸国民を癒す。これはイエス・キリストが再臨なさって千年後にこの地球に再び、この地球がですね、火で清められて再び回復される時がやってきます。と同時に新エルサレム、黙示録21章に書かれてますけれども、新エルサレムがですね、この地上にまた降りてくるっていうんですね。その新エルサレムとは言うまでもなく、回復されたエデンなんです。なぜですか？中央には命の木があるって、善悪の知識の木があるとは書いてませんけども、命の木があって、その中央から川が流れて、素晴らしい回復されたエデンがですね、再び新エルサレムとしてこの地上に降りてくる。21章を見るとですね、これ四角く区切られていて、そこに自由に出入りすることができるようになってるって。生徒たちは想像力たくましくしてますか？素晴らしい、この回復されたエデンに自由に出入りし、そこに住むものになりたいですよね。神様は私たち罪人をですね、放っておくこともできたんです。しかしどうしても私たちを救いたい、もっと言うならば、どうしても私たちと永遠にわたって一緒に住みたいから、この贖いの技をですね、6000年かけてコツコツと行っているわけですね。約束の成就はまだかまだかと、気が短くですね、感じるかもしれませんけれども、本当に神様はそのご計画に従って着々とこの日に向かってですね、約束の成就に向かって計画を進めておられます。神様は私たちがこの新しい都の住民となるために、ありとあらゆることをしてくださっているということ、本当に神様から一人一人がですね、こよなく愛されているということ、その
回復されたエデンに住むために毎週毎週この泣き人サンライズ教会に集まらないといけないんですか。はいって言ったらちょっと間違ってますよ。私たちはアダムの子らとしてどこにいようが、沖縄にいてここに来たら幸いですけれども、北海道にいようが、アメリカ、アフリカにいようが、信仰によって聖女の清め、イエス様と共に死聖女に入ることが求められています。そして信仰によって私たちは回復されたエデンの住人になる日をですね、待ちわびることができるわけです。今年もですね、本当にイエス様と共に1年ですね、あっという間に過ぎるでしょうけれども、本当に、悔いのない1年とし、さらに新エルサレムのですね、成就に向けて御心を行いたいもので、最後に、黙示録21章読んでおりますね。21章の1節から、私はまた新しい天と新しい地とを見た。光の天と、先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神の元を出て天から下ってくるのを見た。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。ぜひこの約束の成就をですね、忘れることなく、海疲れることなく、忍耐して信仰の歩みを続けていただきたいと思います。先ほど6000年前のこれがエデンです。これ私の解釈ですからね。回復されたエデン、いいですか。これもエデン。私たちはこの神様の恵みによってエデンの住民としていただけるということを覚えて、その神様の驚くべき恵みをですね、多くの人々に伝える器となっていこうではありませんか。
愛するお父様、罪深い私たちを再びエデンに住めるようにしてくださるために、一人子イエス・キリストをお与えになり、私たちのためにありとあらゆる犠牲を払ってくださいましたこと、お恵みを心より感謝いたします。あなたのご恩に応えて、今年もあなたの民としてその恵みを伝えつつ、御国に備えるものとならしめてくださいますようにお願いいたします。この教会を特別に祝福し、あなたの愛をご品性を表す一人一人となることができるようにお恵みを注いでください。豊かな祝福が一堂の上にありますように感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。